はい、ファミリーステーション第182回だっけ？
はい、そうです。
はい、どうもどうも、クリンクでーす。
はい、ヨッキーです。
はい、今日は2024年の9月12日の夜更けとなっております。はい、
9月12日、もうすぐ秋分ですね。
うん。
前回が8月7日が収録は、はいはい。
うん。はい、もう、今年も残すところがないと思いますね。
相変わらずまた、ゲーム大賞のね、告知をしないといけない、
ね。そうね。うん、まあ、まだ、投票は12月からですけど。
ですが、はい。
まあ、今からも、皆さん、準備しておいていただいて。ね、
はい、
ということで、まあ、そうだな。まあ、とりあえず、いつもの文言を言っておきますと。
はい。
ファミリーステーション、この番組は、大分県在住のおっさん二人が、皆様からのお便りを、元に、ゲームの話などを中心に、ああだこうだと、ただただ、ダベるだけの番組となっております。
はい。
はい、ということで、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、近況報告
なんですが、今日はなんかお便りがかなり褒めらしいので、
ちょっと、我々は、まあ、少なめに、まあ実際僕クリンクの近況を話すと、
はい、
語れることはほぼないという感じで
今はまだ語る時ではない、
いやーまあ本当にね、前回もちょっと多分話してるんだけど、
はい、
まあ所有ゲームソフトの発売日チェック。
はいはい、そうですね。まあ、最近ゲーム画面はあんまりアップしてないような気がする。
うん。これがね、まあ、とりあえず調べてねえなっていうのは調べ終えたんだけど、まあ、ちょっと今朝、出社するときに、あ、サイバリアやってねえなって、サイバリアっていうのがあったな、あれアーケードの稼働開始日調べんとなってちょっと思ったんで、まだ抜けはありそうなんだけども、
うん、
まあとりあえず、古いタイトルは大体済んだかなっていう感じはする。
あ、古いやつですね。はいはい、なるほどなるほど。
うん、でまあ古いタイトルっていうと、まあなんとなく予想していたんだけど、
はい。
まあ我が家にある、まあ僕が持っているそのコンシューマー、まあいわゆるゲーム機で遊べるソフト、
はい。
で一番古いのは何だと思う？
コンシューマーで一番遊べる古い。
コンシューマーというのもちょっと語弊があるんだけどね。
ファミコン？
一応ね、ミニ系も入れているんで。
あ
ー。そうなると、まあ、さっき言った通り、アーケードも含まれる感じになる。
はいはい、
で、まあ、そのアーケードもミニ系で持っているものの中になってくるんだけど、
はい、
まあ、当然、ファミコンが一番古いわけではなく。
なくて。
うん。なんだと思う？
アーケード、ま
あ、コンピューターゲーム、日本で言う元祖というとなんだろうねっていう。
ん？
なんだろうね思い浮かばない？
え？
もしかしたら言われたら、ああ、そっか、それがあったかっていう反応になるかもしれない。かつて、ブームになりました。このタイトル。ちなみに、我々、僕やヨッキーが、1歳の頃、
1歳
のゲームです。
それは、
わかんないかな。予想がつかない。
うん、
まあ僕はこれかもなぁと思ってはいた。まあ、台東のスペースインベーダー、1978年の8月頃稼働開始。
へー。
まあ、 スペースインベーダーかなーって実は、ツイッターでも、
実際ね、ゲーセンで動いてるとこ見たことないんだよね。
あら、そう。
うん、
まあ結構その古いタイトルも置いてたりとかした、まあテーブル筐体だな、その。
ああ、
まあ結構、こう、なんていうの、まあ、いい言い方すれば、いい雰囲気の、喫茶店とかに置いてあった覚えがある。
はいはいはい。
うん。で、まあ、なんというか、我らがファミコンと言うべきか、が、出てくるのは、まあ、20タイトルぐらい後なんだよね。この、我が家にある、ね、ゲームソフト。
そらしょうがないというか。
うん。で、さすがにね、イーグレット2ミニ勢が強い。
ああ。
まあ、さすがに古いからな。
昔のやつを収録してれば、そりゃそうなりますね。うん、
まあ、台頭系が多くて、
はい、
まあ、スペースインベーダーが今言った通り。
はいはい。
で、次がルナレスキューという、存在も知らなかった。
あ
まあ、画面見たら、ああ、なんか見たことあるわ、みたいな感じなんだけど、これは1979年稼働。
はあ。
時期がわからない。で、3番目はスチールワーカーという、もう全く知らなかったゲーム。これは1980年。うん、これも時期がわからない。で、4タイトル目はルパン三世。
ほう。
うん、タイトルのゲームで。まあ、よく、イグレット2ミニに入れられたなって感心されていた。うん、版権とかの問題大丈夫みたいな感じで。うん。で、これは1980年の4月頃稼働。
は
あ、で、その次が、ナムコミュージアム収録。キング&バルーン。そんなタイトルあったんかっていう。自分を調べてて、なんか、聞いたことねえぞって思った。
さすがに知らないな。
で、まあ、次々行くと、マリンデート。スクランブル。クイックス。ボスコニアン。アドベンチャーカヌー、ストライクボーリング、バーディーキング、パイレートビート、で、超絶有名なタイトルがここで、ゼビウス。
ああ。
マッピー。
はいはい。
まあ、ゼビウスは1983年1月29日。
ああ。
うん。だから、スペースインベーダーから5年ぐらい。
ああ、まあ、そういうことね。
うん。だから、こう、発売日順に、並べると、やっぱ歴史を感じるなぁと思うね。
はぁ、
うん。で、まあゼビウスマッピーの後にエレベーターアクション。
はいはいはい。
で、ここでようやくファミコン、ドンキーコング、ドンキ
ーコングジュニア。そこからがファミコンなのね。
うん。
なるほど。ね、まあそうだ、ね、対等のゲームはね、もともとそれは確かに、
うん。
で、まぁ、線というか、まあ、そこから。ね、
ドンキーコングもアーケードでしょって思われそうなんですけど、
うんうんうん、
まあ、我が家にあるのはファミコン版しかないので、
うん
うん、ファミコン版はステージ、1ステージ削除されてるんで、
ね、ああ、はいはい。
まあ、これはさすがにアーケード版とは言えないかなっていう感じで。うんうんうん、まあ、極力そのアーケード完全移植っぽいっていうやつは、まあ、アーケードゲーム扱いにしてっていうのも、もう考えやってたんで、これね、やってもらうと分かると思うんだけど、すんごい時間かかる。
あ、
うん。まあ、発売日、よく分からんってやつもあるし。うん。で、なんかね、なんか、二つぐらいね、発売日の候補があるソフトとかもあって、ね。
二つって。
うん。で、まあ、微妙にこうなんか、なんていうの？ウィキペディアの日本語版と英語版で1日ずれがあるとかね。
まあ、
まあ、まあ、しょうがないんだけど。うん。日本時間と海外時間で、ね。
そういうことね。はい。
1日ずれたりとか。
はいはい。
まあ、こう考え方が違う、こう、
ね、アメリカじゃ大体1日ずれますしね。はい。
っていうのもあってね。なかなか難航しました。
なるほど。
うん。大体ソフト買ったら、発売日とか調べて、リストに。書き込んではいたんだけど、何が一番困ったかっていうと、ダウンロード購入のソフトだね。
ああ。
ダウンロード購入のソフトはもう結構気軽にポンポン買っては、こう、 あの、リストにすら入れてなかったもんで、リストアップするのも大変で、その後、そのソフトが、まあ、例えばアーケードコレクションとかになっちゃうと、
うん、
まあね、5作とか10作とか、
あ、そういうこと、
まとめて入ってて、はい、で、それを一本一本また、アーケードで、いつ稼働開始だったのかとか、調べたりとかすると、もう莫大な時間を費やしました。もう3ヶ月ぐらい、このチェックに時間かけちゃったなって感じで。まあその間なんかゲームやんなかったかっていうと、まあ、ね、週に1回ぐらい、あの、ファミコン世界大会の挑戦をちらっとやってたっていうね。
なるほど。
うん。まああとは、あれだね、スマホのゲームをちらほらとって感じで。
はいはい、
うん、だからまあとりあえず終わってくれたのでああ、うん、これからはね、あの、じわじわっと、あの、発売日発表順にプレイした動画を、まあプレイって言っても、あの、紹介というよりかは、まあ体験プレイって感じだね。
お
う、を上げていこうかなと。タイトルどうしようかなっていう話で。まあ案としてはやっぱり、クリンク所有ゲームソフトアーカイブスでかなっていう感じなんだけど、うん、っていう感じで、まあもしね、よかったら収録にあの参加したい、まあ、あのコメント残したい、こう、うん、音声であの一緒に載せたいっていう方いましたらお声掛けください、ね、ディスコードとかでちょっとあの画面共有なんか、やりながら、語れたりとかもできるかもしれない。
うん。
なんて思ったり、しちゃってね。はい。っていうのが、僕、クリンクでした。
はい。
はい。ルキ先生。
自分は、まあ、いつもの通り、FGO といっても、今回ですね、ほんと結局その、夏の水着イベントが、総称3だったんですけど、総称3の前座扱いという。
うん。
うん。まあ結局なんか、その、イベント期間的には1ヶ月半ぐらいあるんだったんですけど、
うん、
これをクリアしないと、総称3は遊べないと。で、総称3も10月末までにクリアしないと、
うん、
なんか一旦遊べなくなるという
。何がしたいんだろうね。
リアルタイムで、んみたいな、なんかしたい
か
ったの。
まあ何かが進行するのかな。
うん、かもしれない。ただ、うん、今まで総称3地書いててさ、あの、なんか、フランスあたりでなんかキラキラ、ローマか、あの、イタリアか、あのあたりでなんかキラキラ光ってたのがいつまでか4になっちゃってるしね。
ああ
、あれは 4になりますとか。
まあまあ、前回言ってた、3つかな ?4 つかなみたいなところで、その、なんか、前後、しちゃいましたみたいな感じかもね。
かもしれないね。うん、で、まあ、今回ね、あの、今、うん、あの、昨日、ちょうど、あの、その、総称さんの中編が解放されて、うん、また2週間後に後編が、解放されて、うん、まあ、そこまでフリークエストも追加されないんですが、うん、まあなんか追加されるサーバントが誰だってね、話題になっておりますね。ちょっとね、あ、とんでもないのまで出てきたみたいで、キャラ的には。はい。
そか、水着イベすらまだ、ほぼ済んでない。
あ、だから水着イベを、いつまでかな、あと3週間後ぐらいですかね。あの、うん、9月の末ぐらいまで。
20日かな、うん、あと20日間とか、そんな感じだった気がする。
9月の末までにプレイ、あの、というかクリアしないと、
うん。
総称が進めないし、総称は10月の末までという。ですよ。あと結構やっぱ難易度、高いバトルも、ちらほら。はい。ですよ、はい。まあ、ここまでぐらいしときますか。
うん、
まあ、ただ、あと、ちょっと他には、あの、うん、いわゆるスイッチの、あれですね、うん、ファミコン探偵クラブ。
うん。
うん、あれ、これ、サブタイトルは、エミオっていう
です、ね。エミオだね。まあ、前回、エミ男とか言ってた。うん、
あの、笑い男ではなくて、エミオです。
うん、
まあ、一応、これの呼び方とかもね、最後、どういう風な、あれで、ルーツでできたのかとか、ネタバレ編があるんですけど、あの、 一応ですね、なんかその本編的に1個、うん、でそこで一旦なんかエンディングスタッフロール出て、
う
ん、あのじゃあその結局宇津木は例によってその本編にはほとんど出ないんですよ、
うん、
どっか調べ行くからとか言って、
うんうん、
まあ例のごとくなんですけどねこれ、
うん、
でその宇津木が調べてきた話をあのネタバレ編として聞くようになってる後編みたいな感じで、
うん、ああそうなんだ。
そうそうそう。
え、じゃあ主人公が知らない真実的なものが実は語られたりとかするの？
そうそうそうそう。それまでの捜査ではまだまだ謎だった。なんでこんなことになってんのかと、うん、いうふうな裏側というか、うん、そもそもの始まりみたいなところが語られるわけです。しかもね、後編のその部分はね、アニメがあるんですよ、アニメが。
お
なんか前編と後編と比べたら、もしかしたら後編の方が金かかってんじゃねえかあのそのストーリーとしてはもちろん単なる一本道というか、
うん、
話聞かされるだけなんで、
うん、
あれなんですけど。うん、
まあ、あれじゃない？シリーズ通して、あんまり活躍の場がなかった探偵事務所の所長たる先生のね、活躍を、描いちゃうかみたいな感じだったね。
ああ、ただでも本当に話聞きに行ってるだけだからな。
ああ、まあ。
で、まあ、あの途中でまあいろいろね、あのなんというかあの、うん、選択肢というか、まあ結局その推理でからの記憶力ですかね、それまでの捜査のね、うん、あの内容はどけだったですかみたいなことをね、
うん、
あの答えていくところがあって、なんか結構あの最あの結局これ一回クリアするとなんか通信簿みたいなのがまた出てきましてね、なんかそこでからなんかよくできましたとかあの、うん、そういう風な評価をどうもされるみたいです、操作の仕方によって、うんうん、はい、はい、うん、まあこれん
それはヨッキーはそこまで、
あもちろんあの全部一応一遍クリアしました、
うん、
はい、
うん、
はい、まあそんなにあのそこまでそうそう時間かけなければいけないわけではないので、はい、
うん、
あの本編だけだったら1日でもまあクリアできるんじゃないかなと思わせるぐらいの長さではありますが、
うん、
まあいろいろあのファミタンのお約束みたいなのが結構ね、うん、あの出てきますので、はい、う
ん、
シリーズかどうかなというとこですね。
あ、
うん、まあちょっと
続くかなどうか、
そうそうそう、続くかなどうかなですよ。ただこれ、うん、やっぱ出すにしてもやっぱ2、3年に1本ぐらいなんだろうなというふうな気はする。うん。
なんか、こう、出すたびにハードルが上がっていいっていう気もしなくも
ない。確かにね。うん。うん、まぁ、あ、ちょっとあの、ホラーに話をかけるとまたちょっと難しいかもしれないですけど。
だからもう、そうなると専属の作家とかをこう、
そうですね。う
ん、ね、置かないとダメかもね。
今回難しいよね。前、その、やってた人が一応話を変えたらしいんですけどね。
うんうん、あの
いろんな記事見るとですね。
うん。
でも、それもちょっと、さすがに厳しいんじゃねえかなって気もするんで。
だって、そもそもね、そういう作家というかさ、
うん、
創作ってやったことがなかったみたいな話、
ああ、そうです、
ね、だったよね、最初は。
そうです、そうです、うん。
すごいよね、それはそれで。
すごい。うん。それをまた形にしちゃうね。
うん。
アイデアというか、そういうの。で、プラス、あ、まあ、これはまあ、後でも、あとっていうか、また次回でしょうけど、うん、あの、オホーツクに9は一応買っておりますが、うん、まだ届いてないので、またつい
ね。ああ、まあまあ、僕の手元には、まあ今日発売だったんだよね。
ああ、そうですね。
今日9月12日。で、まあ僕は某書から、あの、もう届いております。ヨキー先生は某書から届いてない。
届いてない。
まあ、また別の某書からね。
別の某書です。というのは、あ、うん、それとですね、最近になってですけど、うん、まあその FGO が、ちょっと、うん、まあ手薄になったわけでもないんですが、
うん、
あのその隙をついて、あの、馬娘をちょっとずつやるよう
になりました。おっと？まだ、
うん。
まあ今、ね、アニバーサリーやってたりしてましたが。ま
あ、イベントが1個終わったばっかりですけど、うんうん、初めてイベントのストーリー全部見たかな、みたいな感じの。
ああ、そう。
だから、育成をちょこちょこやってはいるんですよ。ただ、昔やってた時と比べて、やっぱその、サポートカードもそれなりに揃ってるし、
うん、
まあ、その、なんというか、あの、資源はそれなりに溜まってたんですよね。だから、その、ログインだけしてて。なので、あの、 例えばその覚醒ですかね、そういうのもちょこちょこやれてたりとか、
うん
うん、お金とサポートポイントもそれなりにあったので、
うん
うん、それでまあ行く人かというか、まあそういうふうなちょっと気になってたやつらを何回か育ててみたんですけど、うん、まあそれなりに何も考えなくても評価がまあ A から A プラス、うまくいくと S ランクぐらいは何も考えてなくても、
うん、
というかその因子がうまいのがなくてもですね、
うん、
でやっぱやっぱそのなんていうか星3の因子ってやっぱ本当に出ないのね。
まあね、最近はそうだね。多分、まあ僕の周りでも、こう、同僚さんとかやってたりするわけなんだけど、まあその中で、まあ言われているのは、
はい、
その、最終的なランクが高ければ高いほど、やっぱり、星の多い、
まあ、そういう
因子が出やすいってことで、まあ、UF。
はいはい、
UF。だね。UF 以上じゃないと、ちょっと期待できないっていう感じ。
ああ、UF 以上ね。
うん。
なるほど。
UG とかでも、あんまり出なくて。あまあ、昔、その、最初の頃の育成シナリオとかって、うん、まあ、頑張ってようやく S が出るかな、みたいな。
ああ、そうね、その、
感じ。
あれですよね。うん、最初。
URA ファイナルですね。
うん、そうそうそ
う。うん、でね、まあ、最近のもの、
はいはい、
ちょっとね、一番最近のやつは一切やってないんだけど、
あ
その一個前の、
アスリートのやつか、
うん。そうそうそう、UAFDO、
はいはい、
アスリートのきらめき。これはね、はい、まあ、こう、あ、こうやればいいのかっていうやり方さえつかめてしまえば、まあ、コンスタントに F は出る。UF。うん、なので、まあ、ぜひ、挑戦してみてください
ました。で、またその、うん、星さん印象を持ったやつを複数また出して、うんうん、また、そこから作って、2台前まで結構な印象にして、みたいな、そういうふうな遊び方なんですよね、まあまあ、結局は。
そうだね。
突き詰めていくと。うん、まあ、確かにそうすると、まあ、ね、確率的に考えれば、何回も何回も何回もやってから、ようやくとね、優れたやつがポンと出てくるっていうぐらいの確率しかないから、うん、まあ、それは確かに、なんちゅうか、うん、いつまでも遊べるんかなって気持ち確かにしたけど、
うん
うん。
で、まあ、このアスリートのやつって、うん、ね、慣れて、そのスキップ、
うん、
イベントスキップとか してしまえば、こう割と短時間で済むようになってきてるんだね。
なるほど。
まあ、スキップの速度も、最初の頃と比べればもう圧倒的に速くなって
る。そうだよね。もうなんか全然わからんもんね、何が。
まあ、読めないね。
そうそうそう。
前はなんとなく読めるみたいな。まあ、そのせいで遅いって言われたんだけど。
ああ。それでか、うん、確かに快適にパンパンパンパン進むからね。
うん。ただ、そのせいか、ね、そのシナリオ、育成シナリオが増えれば、まあ、増えるたんびにその、なんていうの育成、できるランクがどんどん上がっていってる、その、なんかね、力のインフレーションみたいなのが起きてきちゃってて、
ね、うん、
なかなかね、っていうのと、あと、課金税に恩恵があんまりないっていう、
あの、
話でね、
なるほど、
こう、結構がっつり課金してた人たちが、だいぶ離れたみたいな話も聞いたりするんだよね。
まあね、課金したところでね、
うん。まあ、覚醒レベルが上がって、でもまあそれは育成が若干楽になるよみたいな、うん、ぐらいっちゃぐらい、
うん、まあ極めればねそこまで全部上げたりするんでしょうけどねピースでね、うん、いっぱい集めて
まあねでまあ無料で手に入るサポーカーも、まあ、イベントをこなせばイベントこなせしてその、うん、まあ順調にやれば、まあ、サポートカードまあ、結構いいやつが、
うん、
その、最大まで、こう、うん、限界突破できて、みたいな、ね
うん
うん、感じになって、
確かに。ちゃんと、なんか、ポイント、うん、ある程度、まあ、30万、40万くらいかな。
40万かな、
うん、?40 万か、うん。40万まで、あれ、集める
。やると、サポーカーが1枚手に入って、で、あと、
ルーレットダービーか。
ルーレットダービーの、ビンゴを、3回か。
3回、
8個全部埋めるってやれば。
3枚。
うん。
都合3で3。
貫突できるっていうね。
ああ。そっか。
で、その貫突したね、SSR だけ、うん、まあ、イベントで手に入るものでも結構頑張れるみたいな。
結構ね。
で、それを何度も、何度かのシナリオを繰り返しやってれば、うん、まあ、SSR もさすがに、こう、結構充実してくるみたいな。
なるほどね。
うん。まあ、その辺ちょっと、ゆき先生やってなかったってところで、まあ、数は少ないんだろうけど、うん、まあ、今回手に入ってるわけで。
うん、確かに、
うん。まあ、あとは、マネーパワーで。
まあ、はっきり言うと、日々の、あれですね、まあ、お金もしくはサポート稼ぎ、デイリーレースとか、
うん、
ね、あそこら辺を、まあ、くまなくやってれば、それなりのものは手に入りますしね。
うんただまあガチャがね。
まあガチャは
ガチャがもうほぼやびなべ状態
やびなべですね。
まあ一応ね、ウマ娘とサポートカードは分けてくれてはいるものの、もうあのウマ娘なんて本当さ、なんていうのピックアップの時に狙って出しておかないと、
絶対
次いつ出るんやっていう感じだからね。うん。
とかないよね。
まあたまにその。
ね、ああ、そっか、8、
ピックアップ
8期限定とかやってるね。
そうそうそう。まあ、そういうので期待するしかないみたいな。
サポカマなんか、選んで、ピックアップの選んで、うん、回すみたいなのが、
そうそう、そういえば。50回回したら、必ず欲しいのが1個手に入るよ、みたいな。うん。まあ、あれも、なんだ、1万数千円かかるみたいな話でもあるし。
ね、はいはい。
まあ、なかなか、その辺は、なかなかだねっていう感じで。
それは、そこまでは、まあ、しゃかり気にはやらないでしょうけど、まあ、一育成ぐらいは、ね、気軽にやれるんで、やっていこうかなとは思ってます。
うん、
はい。
うん、うん。まあ、そんぐらいいと思います。
はい。
はい。まあ、ね、全然知らなかった、馬娘というか、ね、競走馬も、
ああ。
知れて、なかなか、
はいはい。
楽しいっていう。まあそんなとこですかね。
ですかね。はい。
はい。ということで、我々、パーソナリティ二人の、この1ヶ月の近況でした。
でした。
はい。はい。そんなわけで、お便りのコーナーに参ります。はいはい、まずは、8月17日にいただいたお便り、スイさんですね、
はい。
はい。はい。こんにちは。暑い日が続きますね。ファミステの皆様はお元気でしょうか。
はい。
もう高齢化が進んで困りますね。久しぶりに 3DS 開いたら字が小さくて。さて、実は Xbox を購入しました。PS5 もと思ったので、思ったのですが、おそらく起動しないと予想され見送り、ドラクエの最新作が独占になったら買うかもしれません。うん、購入してまだ間もなくなのですが、ゲーパス恐ろしいですね。ゲームパスですね。スターフィールドもエルダースクロールもあるし、ディアブロ4を早速プレイ。あと、オクトパストラベラー1と2もインストールしました。時間が足りなさすぎです。死ぬまで終わるのでしょうか。ちょくちょくお話になりますが、今やれるゲームを今のうちにやっておこうと思います。アクション系はまだなんとかできるので今のうち。あ、クリンクさん、フレンド送っておきました。あれと、まあ、取り留めのない文章になってしまいましたが、お便り一通と聞いて衝動的に送ってしまいました。ごめんなさい。まだまだ暑い日が続いています。皆様、お体ご自愛ください。いつも配信楽しみにしております。スイッ。ということで、ありがとうございます。
Xbox はこれシリーズ X とか
?XS かなーっていうところですね。
うん。
まあ、Xbox だけだと、
うん、
Xbox もいろいろあるぞっていう話になる、初代かな
弁当箱かなみたいな。
初代かな360かな
360はいいけど、もう初代はさすがに、もうね。
いやいやいや、初代でしか遊べないゲームはあるんです。
スーパー津波でしょ、
多分。あるのですよ。いやね、WRC ゲーやってくの中で、やっぱりあるわけですよ。
初代だけ。まあ、それはいい。
ね、ラリースポーツチャレンジっていうシリーズ、うん、1も2も初代 Xbox なんですよ。恐ろしいですね。
恐ろしいよ。
プレステ5はどうなんでしょうね、スイさん。 買っときゃよかったと思われてるか、うん、もう買わねえよって思ってるか。
まあ、プロがね、12万円。
まあまあ、その前に、ね、電撃的になんか、もう、あさってぐらいから、こう、値上がりしますみたいな。
値上がりしますね。
こと言い出しやがって、はぁみたいな、状態にもなって。
通常版ですら7万超えか。
うん。うん、
プロ12万。
僕はまあ、ギリギリ値上がり直前に買ったんかなっていう。まあ、だからほぼ初期型だよね。
うん、いやー、しかし、ほんと、プロを出すかと思ったら12万ってね、何が違うう
ん、なんかね。
しかも
既存の、
ない、
うん。既存のプレステ5と、プロってこう並べた映像を見て、どっか変わりましたかねみたいな。
これでプラス5万はきついかなと思ったけど。
まあ、まあ、あとあれだよね、最適化されてるゲームじゃないと恩恵がないみたいな話でもあるので、
だよね、
まあ、グランツーリスモ7とかね、
うん、
まあ、比較っていうか、やってる方がいて、
おう、あ、早速プロ。
そうなんだ、確かになって思ったのが、
うん、
その、まあ、車って結構ツヤツヤしてたり、とかするとさ、その隣の車とかがこう、ボディに映り込んだりとかするのね。まあそれがレートレーシングとかって言われる、技法というか、まあ技術的な面なんだけど、グランツーリスモ7、まあ今までのだとそれがないのね。で、一応コースのラインとかの映り込みはあんの。で、もう、あ、そんな風になってたかって気づかされたのが、
うん、
その、ね、PS5 Pro のデモ映像だと、
はいはい、
その車体が近づくと、例えば白い車の隣から赤い車が接近すると、
うん、
その赤い車のちゃんと、まあ、その形もわかるぐらい、こう、車体に映り込みが発生するっていうので、はいはい、まあまあ、リアル、確かにリアルだなって思って見てて、うん、で、じゃあ PS5、普通の PS5 はどうだったかっていうと、
うん、
映り込みが全くなくて、で、でも、道路、路面のラインとかは映り込んでんの。わかるかな？だから、隣に車があって、その車は映り込んでないんだけど、その車の下に書かれているラインは映り込んでるっていうね。そんな現象が起きてて、ああ、そんなことなってたんだって、初めて気づかされるっていう。
へ
え。って。うん。まあまあ、ぶっちゃけ僕はほとんど最近は PSVR2 やってるから、ね、運転席目線ばっかりなんで、まあ、ね、うん、隣の車に映り込んでるかどうかなんて、正直わかんないって感じで遊んでるんだけど。いや、あれはちょっとびっくりした。はーって思って。うん、まあ、だからそういう、ね、ところに気を使って作られてるゲームとそうでない、で、差が出てきたりするかなって思うんだよね。
うん、
でもさ、なんか、まあ、Xbox、Xbox も、まあ、まあ、そこまであんまり言われてないかもしれないけど、プレステシリーズになったらさ、
うん、
こう、なんか、性能、すごい性能言われすぎてないって思っちゃうんだよね。
うん、
だから、まあ性能、プロになったら性能こんだけ上がるだろうみたいな風にやっぱ思われてたり、まあそういうのに期待するのは仕方ないとはいえさ、でも、問題はソフトを作る側、じゃないって思ってきちゃうんだよね。
まあ、まあ、
これ、ね、うん、これだけ表現リアルにできますよって言ったところでさ、それを作れないと、しょうがなくねっていう、ふうに思っちゃうんだよね。で、そうなると、作れる会社って限られてきて、そうなると、プレステ5でソフト出そうと思っても、それだけの技術力を求められるんじゃやめようとかさ、
うん、
スイッチでいいやとかさ、そういう風に、もうなんか、なっちゃってんじゃないっていう気がしなくもない
。まあ、だいたい本当インディーズゲームとかね、
うん。
スイッチを、プ プラットフォームにしとるような気がする。
うん。でもさ、プレステ5でそういう気を抜いたっていうわけでもないけど、その、ね、できる範囲で、
うん、
作りましたってゲームが出てもいいと思うんだけど、
まあ、それはそう。
うん。でも、多分、まあ、ユーザーのほとんどは、いや、プレステ5なんだからもっとすげえゲーム出せよみたいに思っちゃうのかなーって思うと、なんかこう、なんて言うんだろう。プレステ5今回の性能すごいぜって言えば言うほどなんか首絞めていってるんじゃないのかなーと思ったりはする。
なるほど。ね。まあでもなんかやっぱりそういう風になると今の買い切りゲームの値段ってやっぱ安すぎるんじゃねえかなって思うんだけど。
まあね。まあ高えなって思っても、まあそうだね。スペシャルエディションとかで1万3000円ぐらいかな。
そう
で、通常版で、まあ、8000円とか9000円ぐらい。
ね、通常の買い切りっていう風なゲームでも、まあ確かに、今そのアップデートとかがね、簡単に、されるようになったから、
うん、
どうかなとは思うけど、まあやっぱ通常のその、なんていうかプレステ5で作るような、あれのゲームをやっぱ出すのに、通常版でも1万超えみたいな価格じゃないと多分元取れないんじゃないかなと、
うん。まあね、本数もどれだけ出るかってわかんないしね。
まあそのゲームの内容的にはね、昔と全然なんちゅうか変わりというか比較しようがないレベルの、あれなのに、値段的にはなんかすげえ動いてないみたいな、まあ倍になったぐらいみたいな感じの、値段の動きしかないし、まあ、ファミコンじゃない、スーパーファミコンだってね、1万超えの、ロックカセットがあったわけで、まあロムという形態も問題はあったけど、それは。
まあまあまあ。
うんね、だけど、そういうことを考えても、ね、ゲームに対して結構なんか、金、あんまりなんか値段動いてないな。これで、そんなね、開発費、億円とか、うん、十億円とか、
うん、
注ぎ込むような、あれはあるんかな、みたいな。
まあ、だから、流通的にダウンロード販売っていうのが、こう出てきたことで、その、まあ、コストは下がってたりはする。うん、まあその物理的なね、製品としての製造コストは下がってるかもしれない。その、まあ、プレスするっていう観点ではね。
はい。
でもそこに至るまでだよね。グラフィックの強化だったりとか。
そもそも作れるのかというね。
うん。そうそう。だからなんかインディーズとかでこのソフト二人で作りましたみたいな、とてつもないクオリティのものも、あるっちゃあるんだけど、
それを、基準
もう、ケウだよね。
できないというか、はい。
まあまあ、あとね、今の、ヨッキー先生の話を聞いてて、ちょっと思ったのが、なんかね、最近のゲームタイトルって、なんて言うんだろうな、その、昔を懐かしむ系のゲームは別としてね、
はい。
最新のあのシリーズの最新作みたいな風に言われて、期待の最新作がっていう風に発表されるものってさ、なんかね、もうこれ個人的な感想なんだけど、どれもこれもなんか似通ったゲームが増えちゃったなって気がする。
まあそうかもね。
その、ね、一人称視点でのアクションゲーム。
はい。
とかが増えすぎてないっていう気もする。
あ
で、まあ、個人的には触手が伸びないという感じもあり、まあ、そこにね、出てくる普遍的なゲーム、まあね、グランツーリスモとか、まあ、車の運転で、まあ、ね、レースするだけのゲームとか、っていうのはあるけど、なんか、その、そもそも登場するソフトの、こう、バリエーションと言うべきなのかな？なんだろう。なんかジャンルとかが、なんかすごい狭くなった気がする。うん。で、そのね、あ、これ楽しそうって思っ ったやつは、こう、あえて昔風の、ね、2D ドットキャラで作りましたみたいなゲームが多かったりとかしてさ、そういうまあ、インディーズ系のゲームとかは、割とバリエーション多かったりするんだけど、まあ、そこまで話題にならないとか、まあ、そのうちの、もう数本が伝説級に話題になったりとか、まあ、そんな感じに今なってるな、みたいな。
なる。
なんだろうね。なんか、まあ、流行りに乗っかるというかさ、流行りに合わせてそういうソフトを作ろうって思うのは、まあ、確かに、そうするべきなんだろうけど。
まあ結構今作るのに時間かかって、っていう感じもあるしな。
で、まあそこでさっきのヨッキー先生の話にもつながるとは思うんだけど、それだけのさ、こう予算かけてとか、作り込んでとかっていう、ことができる会社自体が少なくなってるから、だからそういう出るタイトルが、なんかどっかに通ってるなって思ってしまうのかもしれない。
なるほど。
とかちょっと思ったり。
はーい。
はい。だから、まあそうね。水井さんもおっしゃってる通り、まあ我々がよく言っている、やれるうちにやっとけって。
後でやろうなんて思う。
後でやろうは多分通用しない。まあ通用するとして、ね。RPG とか、アドベンチャーゲームとかだけになっちゃうぞっていう、ね、感じで。
はい。
なんだっけ。あとね、3DS の字は小さいって、まあ、どうだろうな。これゲームにもよるとは思うんですよ。
うん、
ただ、3DS じゃなくて、ね、僕は Xbox とか、まあ、まあ、プレステ5 、どっちも、ね、43型のテレビで見てるにもかかわらず、読めねえっていうことが多いんで。だから、ゲーム作ってる、ね、方聞いてたら、すいません、文字はなるべく大きくしてください。
本当でかすめてもお願いします、みたいな。
多分さ、フォントは昔の解像度のフォントをずっと使い続けてるみたいなメーカー多いんじゃないのって。疑うぐらいさ、なんかこう、ゲームの解像度は良くなってるんだけど、字はどんどん小さくなっていくみたいな、変な現象になってる気がするんだよね。まあ、ちょっと、ね、目悪いんで、よろしくお願いしますっていう。
はい。
はい。
はい、スイさん、ありがとうございます。はい。では次はですね、わしさんからですね。
はい。
はい。任天堂スイッチの、ニンテンドーワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会で、クリンクさんは、当時好きだったゲームで、星を見る人を設定したと予想がかり。
違いますね。
違いますか。
いやー、星を見る人以上に僕がよくね、言ってるタイトルあるじゃないですかっていう。まあ、ファイナルファンタジー2なんですけど。
なるほど。はい。
はい。
クリンクさん、ヨッキーさん、こんばんは。当時好きだったゲームで、ビックリマンワールド、激闘聖戦士を設定したわしです。
お
ー。ビックリマンワールド。ちなみにファミコンで発売されたビックリマンワールドですが、1990年に発売されたロールプレイングゲームで、
はい。
ビックリマンチョコの悪魔対天使シリーズのストーリーをベースにした内容になっています。PC エンジンで1987年に発売されたビックリマンワールドの方がゲームとしては有名ですが、こちらはビックリマンのキャラが登場するアクションロールプレイングで、キャラだけビックリマンで、世界観は別の作品のものをベースにしているため、個人的にはファミコン版が思い出に残っていますと。この当時好きだったゲーム機能はファミコンソフトの中から1作品だけ選べる機能ですが、お二人は何の作品を選びますか、もしくは選びましたか。1作品しか選べないのが結構しんどかったりします。世界の人が選んだ当時好きだったゲームの統計とかあれば見てみたいですね。バイワシ。PS、ファミコン世界大会は2週間くらいで引退しました。
はい、
理由は以前の放送でクリンクさんが語っていた内容みたいなことです。
はい、ありがとうございます。
結局その限界が見えてくるんですよね。
まあね。 まあ、そもそもが、だいぶ昔に、海外で行われていた、ファミコン世界大会を元にしているってことらしいんで、もう言ってしまえば、当時もう最適解が見つかってる、といえば見つかってる。なので、まあ、それをいかにできるかっていうことになってきて、もう本当にね、繰り返し繰り返しやってるとしんどくなるっていうね。
まあ、そりゃそうですよね。何秒かでもね、はい。
だから自分でできる範囲でっていうふうに、もう、記録じゃなくて自分の記録を塗り替えることができるかなぐらいの気持ちでやらないと、死んでしまうので。
そうよね。あれすごいよね、うん。1の1からね、8の4までノンストップでタイムアタックとかね。
ああ、まあ基本的にあれはワープをしないといけないっていう、ルートが限定されてたりはするんだけど。
まあそれはしょうがないよね。
うん。まあまあ、さすがにそうじゃないと、ね、最短時間にはならない。
ならない。
まあ、ね、世界記録は5分ちょいで。
そうですね。
クリアだったんだけど、まあでもね、その当時、その昔のファミコン世界大会とかワールドチャンピオンシップスでは見つからなかったバグ的な技でっていうのが前回話した通りで、ドンキーコングで、もうたった一人世界一取ったのが、はぁっていう、もう世界の誰もがはぁって思ったっていう。
それありなんか、
うん。まあね、ああいうの見たらもう心折れるよねっていうのと、あとね、基本的にリンクの冒険がね、なんか連射パッド的なものを使わないとできないみたいなことを言われてたりとか、
はあ、
前で剣を振って、瞬間的に後ろ振り向いてもう一回前向くと、一回出した時に二撃ぐらいできるとか、三撃ぐらいできるのかな？そういう技を使わないといけないみたいな感じで。できるかなもんみたいな。
ああね。
とかね。
ファミコンソフトの中から当時好きだったゲームか。
もう、多分全タイトル入って、でそこから選ばされるんだわ。で僕はね、まあファイナルファンタジー2ってさっき言ったんだけど、まあ正直言うと星を見る人を選ぼうかなとは確かに思いました。
た
うん。でもね、よくよく考えるとそんなにね、そんなにこう星を見る人が大好きってわけでもない。
わけではなかった。
うん。でもう発売当初から好き好き言ってたのはファイナルファンタジー2か。女神転生2だなって。
なるほどね。
うん。で、どっちにしようかってすごい悩んで、まあ結局ファイナルファンタジー2かなっていう。
なるほど。ファミコンだったら自分はどうなりますかね。やっぱまあ、ちょっといくつかあるんですけど、まあ。
神宮寺？
え、神宮寺？いや、まあ、アドベンチャーよりかはやっぱドラクエ2かなと思います。
おー。
うん。
はいはいはい。
1でも3でもなく2ですね。はい。
うん。いや、2いいね。
うん。
うん。
まあ、結局、その、なんていうか、ロンダルキアもですね、うん、レベルが足りないからきついんだけで、多分あれ。
まあ、レベルが足りないというかね、
うん、
みんな一発で走破しようとしすぎだと思うん
だ。それは
うん。
稲妻の剣取ったりとかね、そういう、うん。
紋章を取ったりとかね。
そうそうそう。
で、その都度帰って、で、立て直していけば、
また、
レベルも上がるし、うん。まあ、行かなくて済むとこ行かなくて済むわけで。
うん。まあ、最低限、ムンブルクがイオナズンを覚えるまでは、普通にプレイしてたらいいんじゃねっていう気はするんだけど。
うん。まあまあ、あと、あれだね、最後のボスダッシュも、あれもこだわらずに、ね、その、最後のラスボス戦で、負けてやり直してみると、うん、その、ボスダッシュはなくなるんだ。
ああ、その、うん、なんというか、一回電源切ったりしない限り。
うん。うん、そうそうそう。まあ、なので。だから、意外と救済策はあってさ、
うん。
うん。確かに一発で行こうと思うと難しいんだけど、そこまで一発にこだわらなければ。
うん。
うん。まあ一応救済策はあるぞっていうゲームでもあるから、
はいはい、
ね、 まあまあ確かにノーヒントでわからんわとか、ね、今以前ちらほら話したけどね。ただね、ワンをやってた時にやっぱり示唆されていた、ね、こう、何もないと思ってたところをしたら、こう、壁を抜けられる場所があるみたいなのも、まあ、それからラゴスの居場所を突き止めるね、ヒント、
はいはい、
もう、作品を超えたヒントになってたりするわけでもあるし、まあ、邪神の像は擁護できんけどな、っていうね。
さすがにね、うん、2回使うとは思わんですよね。
まあね、そんなとこですかね。うん、あと、あれだね、わしさんがね、言われてる通り、もう本当に僕、まあ、ヨッキー先生もかなと思うんだけど、僕ら世代だとビックリマンワールドというとやっぱり PC エンジンなんだよね。うん。で、まあ、わしさんがこれまたおっしゃってる通り、別のゲームでキャラの差し替えだったんだよなっていう。まあ、この事実は意外と後々に知らされたというか、ワンダーボーイだよね。うん。セガのワンダーボーイ。もう、なんていうか、Xbox の360でワンダーボーイコレクションだっけ？
はいはい、なんか。
あるんだけど、まあそれで、あ、これが元ネタじゃんって思ってやってみたら、もうほんとまんまだったからびっくりしたってね。もう操作感覚も、もうまるっきり同じだと思って。
キャラだけかいって。
うん、びっくりした。ほんとだって。もう、ある意味びっくりマンだ。あのビックリマン欲しいなぁ。このね、ファミコン版のビックリマンのドープレもやってみたいなぁ。うん。まあまあそのうち、あ、でも最近ファミコンの中古とか、ほんとね、中古屋さんというか、行ってもないんだな。見当たらない。うん。まあまあ、まあ何かで手に入れば。というところですかね。はい、マシさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
一応ファミコン世界大会僕はあのゆるく参加してます。はい。
はい。
はい、続きまして、中ちゃんマンさん。
ああ、はい。
8月21日にいただいたお便りですね。はい、ご無沙汰しております。唐突ですが、最近ゲームに対する熱が下がっている自分がいます。ならゲームから離れればいいのかもしれませんが。何かしらのゲームに触れていたいという気持ちもありつつ、何がそんなにゲーム熱を下げているのかを考えてみました。ありきたりですが過剰書きします。加齢によるためか集中力が下がる。集中力が下がると難度の高いゲーム、かっこフロムの死にゲーなどに疲労感を感じる。疲労感を感じるとゲームのシナリオを読むのも億劫になる。ゲームを立ち上げるのも億劫になる。以上のような現象が自分に起きています。ただ、先にも書いた通り、何かしらのゲームには触れておきたい気持ちはあるのです。先ほど集中力を必要とせず、難易度に左右されないゲーム性を持ち、文字を追いかける必要がなく手軽にゲームを開始できるゲーム。この条件を満たすゲームを探しました。すると、ゲームボーイにたくさんあったのです。ゲームボーイの手軽さと起動開始速度は驚異的です。まずここが今の自分にとっては大切です。スマホゲームでもいいのですが、なぜかゲームメーカーのリリースしたハードというポイントは譲りたくないのです。回線ゲーム、マリオのピクロス、スペースインベーダー GB、この3つのゲームが今のゲームモチベーションを保ってくれています。PS5 を入手したものの、期待していたゲームがなかなかツボにはまらず、今後モチベーションを上げてくれるゲームに出会えることを期待する状態です。多少集中力を要しますが、手軽にパッと始められるシューティングなども助かります。ビータで R タイプをやってみたり、3面の巨大戦艦でいつもゲームオーバーしてますが、今の自分には脳の血流が改善されるほど、良い集中力を引き出してくれているような気がします。おそらく少年時代にプレイした記憶が手に残っていることが功を奏しているのかもですね。40代も後半になり、今のうちからいいボケ対策ができているように思います。すいません。何のオチもない日々のゲーム話を垂れ流してしまいました。こういう紆余曲折を経て、また刺激的な高難度、ゲームにも挑戦できるモチベーションが返ってくるようにも思いますので、マイペースにゲームと接していきたいと思います。追伸、 任天堂64を入手したのですが、シンプルで面白いゲームがあれば推薦してください。ということで、ありがとうございます。
普通にマリオカート64とか。
僕はスターフォックス64をします。
ああ。
うん。はい。
なるほど。
うん。どうですかね。また、同じぐらいの世代の方の同じような、まあ、ゲーム疲れというかなんていうか。
死にゲーとか。ねえ。
死にゲーは鼻から触れてないんだよな。まあまあ、でも、言ってしまえば、ね、昔のゲームは死にゲーではある。よね。もう、体で覚えていくしかないみたいなゲームが多かった。うん。だからなんか、なんて言うんだろうな。フロムとかの死にゲーって、まあ触れたことがないんだけど、どうなんだろうね。
アーマードコア6とかもそれに入る。
ああ、アーマードコアも、まあ、アーマードコアもそうだね、入ると思うんだけど、うん、なんて言うんだろうな、死にゲーというか、なんだろうな、理不尽ゲーっていう気がしなくもないんだよね。
なるほど。
うん。なんか唐突に、そんなことやってくるのかよって死んで思って、うん、まあ、次にやるときにはその対策をするかな、みたいな感じになる。のかなっていう。で、ファミコンとかの頃のゲームって、まあ最初からもうできることも限られているし、まあ初見でもなんとかなる場合があったっていう気がしなくもない。ただ、アーマドコア6やった時には、よし、これならいけるって思ったら、なんか、全然違う謎の攻撃されて、はぁって思って、なんかちょっとイライラしながら、今何されたんだよとか言いながらやってるみたいなところがあって、まあまあなんか、ちょっとその辺の質は違ってきてる気はするけどねっていう。まあ、そう、まあ、だからまあ、なんかあれだよね。やっぱ、こう、なんて言うんだろう。楽しいゲームしたいよねっていう、まあ。いや、わかるんだ。シューティングゲームとかもそうなんだよね。うん、その、ね、こう、敵の弾とかバンバン出て、って、まあ、やられて、で、それがね、慣れてきて、突破できた時の嬉しさみたいな、そういう快感とかもあるんだろうけど、まあ精神状態とかにもよると思うんだけど、そういうゲームをしたい時としたくない時ってあるよねっていう、だからまあ中ちゃんまんさんが挙げてくださってるね、まあピクロスとか非常にいい気がするな。
まあ確かに自分はピクロスとかは結構夢中になりますけどね。
ルール、まあ基本的なルールがね、こうピクロスってこういうことかっていうふうに分かればね、結構ハマれる感じもあるよね。
とマリオシリーズのやつはワリオのやつもありますからね。
ワリオの第一ステージとかは覚えてる？
第一ステージ？
マス一個潰したらクリア。
ああ、そっか。
そんなんで。まあ、ああいうバカバカしさとかも、ね、いいスパイスというか、なんていうか、ピクロスがね、まあ、ちょっともう、なんだ？ CDS 終わっちゃったけど、CDS のショップが閉じる前に、慌てて、もう、リリースされてるやつ全部ダウンロード購入したんだけど、ピクロスシリーズ。ピクロス E シリーズか。
はいはい、E。
1から9まであるのかな。
はいはい。
で、それまで5ぐらいまではやってて、で、慌てて6以降は全部買うっていうことをやったりはして、まだやってないっていう。
なるほど。
うん、
いやー、ほんとスーパーピクロスをやったときは、まだ出てくるかっていうのが、で、結局300台あったのかな、合計、ワリオと。
ただ、まあ、うちの奥様も言うんだけど、 間違ったら、その場で、こう、ペナルティー食らう。
とか言って。
っていうのがね、ちょっと、まあ、合わない人は合わない。まあ、僕も合わないんだけどね。
うん。間違ったらすぐ。
まあ、そこが違うっていうことがバレるっていうのもあるし。
うん。
うん。なんか、まあね、クリアタイムを、ね、競うゲームみたいになってるけど、
うん。
うん、あれだとなんかね、こう、なんだろうな。どこが正解なんだろうって探すというか、なんかもう間違ったら、あ、ここ違うんだって、分かっちゃうのはちょっと残念かなっていう気はする。
うん。じゃあやっぱむしろワリオのピクルスじゃないですか。
ああ、まあ。まあ、あれこそ正しいんじゃない？
うん。
確かに。
ワリオ曰く、どこが間違ってるか教えてやんないぞって。
うん。
制限時間もないから死ぬまで遊ぶがよい。
うん、まあ、それは正しいと思う。ね、ちゃんと自分でここは合ってないかなって言って、罰印つけたりとかさ、してね。うん。まあ、どうだろうね、他。そうだな、プレステになるけど、ザンファインとか。うん。まあ、シューティングなんだけど、うまく立ち回れば、こう、1エリアというか、その戦闘が始まったら、1秒ぐらいで終わるみたいな、そういう、ね、なんかこう、サクサク感も楽しいゲームでもある。うん。慣れてくれば、本当にもう、全クリアも、もう夢ではないんだけど、まあ、なかなか厳しいゲームだけど、後半になればね。
まあ、そうですね。
うん。
はい。
まあ、そのあたりですかね。あと、まあ、64、そうだな。64初めて買った時にドハマりしてたのはウェーブレースだったんだよね。うん。まあ、マリオカートか、マリオカート、そうだね、マリオカート。まあ、ただマリオカート64は、ね、4人対戦とかが楽しいっていう印象が強いので、まあ、大人数で遊べるならっていう、
どういうことです
か感じかな、
はい。
っていうところですかね。
はい。
はい。中ちゃんもさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。次はですね、はい、梨屋さん。
はい。
から来とるんですけど、一応一部すみません、お便りではありませんって書いて、ちょっと一部指針が載っとるんですが、
うん、まあ、一部っていうかまあ、多分、梨屋さん的には、
全部
指針だったと思うんですが。
ただ一応書いてある内容を、ね、読みますと、お世話になっております、梨屋と申します。先日はゲーム大賞で選んでいただきありがとうございました。雑音の中、楽しく聞かせていただきました。1位のゼルダの伝説を希望しましたところ、特別版を送っていただきありがとうございました。また、到着報告をど忘れし、ヨッキー先生にお手合わせをおかけし、申し訳ありませんでした。ただいま梨のシーズンで、4時起き60連勤真っ只中頑張っております、という。そういうお便りが、お便りではありませんと書いてあるものの、まあ、そういうふうに、
このお便りが8月25日にいただいてるんですけど、うん、この頃、そのね、例の台風10号が、こう、じわじわ接近してる頃で、で、たまたまこのお便りいただいた翌日か翌々日ぐらいに、あれなんだよ、ワイドショーで、こう、梨農家の人たちが、こう、なんていうの、台風接近に、こう、備えてどうするかみたいな、
あ、
そういうのがあって、もう梨屋さんって思って、うん、なんか、あ、そうだね、なんか、こう成長しきれない、まあその収穫の前に台風にね、落とされたりとかしたら大打撃だよな、とか思いながら、うん、
はい、
うん、ちょっと梨屋さんのことを思い出しながら見てました。うん、まあ、そのあたりどうだったんでしょう。その辺、お伝えいただければと。
どうだったか、
はい、
うん。はい。まあ、落ち着いてからですね。はい。
ゼルダも、進捗、ぜひお送りください。
脳換気に、ぜひやっていかない
そうですね、
うん。はい。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい。 続きまして、かんすけさん。
はいはい。
はじめまして、数年前から聞かせていただいていたのですが、初めてお便りを送らせていただきます。かんすけと申します。はいはい、ポリメガやレトロフリークなどのエミュレーターのお話をよくされていますので、私が最近入手した、いわゆる中華エミュレーターゲーム機の話をさせていただきたいと思います。私が購入したものは、アンバーニック社の RG35XX かな ?35×× かな、うん、?SP という機種で、ゲームボーイアドバンス SP によく似た、折りたたみ形状の携帯ゲーム機です。価格は送料込みで1万円そこそこで、見た目や触り心地は過去の任天堂などのゲーム機と遜色ないくらいしっかりしたクオリティで、ファミコンからプレステ1、サターンくらいまでなら、難なく動かせる性能があります。ステートセーブ、ステートロード、倍速再生なども可能です。他にも縦持ちのゲームボーイに似た機種や、PSP やゲームギアのような横持ちの機種など、いろんな大きさ、カラーの機種がいろいろ安価に購入することができます。下記にアンバーニック社の URL を添付しておきます。うん。ポリメガやレトロフリークのように、ハード単体でソフトをインストールできないので、中華 M 機と聞くとなんとなくグレーな印象を持たれる方もいるかもしれませんが、あくまでも自分の所有しているソフトをロム化して使用する分には違法ではありませんし、PC で使用する水出しキーも、普通に Amazon で購入できました。CD ロム媒体なら CD ロムドライブがあれば水出すことができ、比較的簡単に自分の所有しているソフトを、ロム化、まあ、ロムアーカイブ化し、インストールすることができました。手のひらサイズのハードに自分の所有するレトロゲームをすべてインストールし、持ち運べることに大きな満足感を得ることができました。中華ゲーム機、PC エミュレーターなどの話題が、番組的に不適切だと思われた場合、紹介していただかなくても構いません。お二人ともお体ご自愛いただき、無理のない配信楽しみしております。ということで、はい、アンバーニック社の、URL 貼っていただいてます。はい。ありがとうございます。で、続いてですね。まあ、かんすけさん。まあ、先ほどのお便りの訂正を書いていただいてまして。すいません。先日お便りさせていただいたのですが、一つ訂正させてください。RG35XXSP はファミコンから PS1、サタンくらいまでと書いたのですが、正確にはサタンではなく、ドリームキャストで、PS1 と同世代のサタンはエミュレートできません。ドリームキャストの方が、高世代機ですが、サタンの方がエミュレーションにマシンパワーを食うようです。サタンの 32bit ECU 2発という、構成が難しくさせるのかもしれませんね。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔からサタンのエミュは難しいというふうに、ね、まあ言われてまして、まあただ、近年になって、やっぱりCPU の、コア、複数のコアユニットっていうのが、こう、当たり前になって、だんだんサターンエミューっていうのも、まあ、いいものが登場してきてたりとかして、まあ、その流れで、まあ、ポリメガもその辺採用されてみたいな感じではあるんですけど。
は
い
は
い、ま
あ、それ言うなら、はっきり言って PS の方もね、1、2、3あたりまで、全然その、やり方が違うような、特殊な、なんかね、CPU みたいなの使ってたり、なんか変なことやってたりとかでから、なかなかその、エミュレーションが、っていうとこもあったみたいな。
意外だったのが、プレステ3で、割とその、ね、ゲーム実況プレイとか、ゲームプレイ配信動画とか、その辺が、プレステ3全盛の頃に流行ったんだけど、実は意外とプレステ3のそういった動画って少なくて、なんでかっていうと、ゲーム画面すらコピーガード的な信号が入ってて、簡単にはその録画とか配信ができなくなっているっていうのを割と後々になって知ったっていう感じで、だからまあちょっとね、その辺、ちょっとグレーな感じのアイテムを使って、配信したりする環境を整えたりとかする感じなんだけど、まあ、エミュレーターって聞くと、ね、確かにエミュレーターって言葉がすごい悪いように、こう、 まあ悪い話題で上げられがちだったっていうのもあるんで、ね、印象良くないかもしれないんですけど、もうおっしゃる通り、所有しているソフトであれば、まあバックアップっていうね、
うん、
あの、うん、まあ、理由というか、そういうところで、あの、まあロム化って言って、まあデータ化でね、データ化して、で使う分には全然問題ないんで。
はい。
CD 媒体とかディスク媒体も本当ね、これは、もうほぼコレクターとかしてる僕から言わせてもらえばね、本当にね、永久で持つものではないんですよ。
ないからね。
なんでかっていうとね、某ゲームソフトを、まあ、アマゾンさんで、買ったんですよ。
買った。
ええ、そしたら新品が届きましてな。で、おお、新品じゃんって思って、こう、開けてね、で、ディスクを差し込むと、読み込みませんって。新品だぞって。っていうことがあって、
劣化しないわけじゃないよね。
で、ね、まあ、ご近所のね、その、リサイクルショップで、そのタイトルを見つけて買いまして、それは動くっていうね。だから、なんつうか、なんだろうね、保管
だよ、ね、
保管方法とかも、まあ多分そう悪い保管の仕方とかでもないはずなのね。シュリンクにも入ってて、もう本当にまるっきり新品だったんだけど、だから結構その未開封新品をすごいありがたがって高額で取引したりとかしてるのを見るとさ、まあ、なんだろうな、開けてないってことが価値あるんかもしんないけど。
まあ、そういうことだけや。
うん。ただ、実は中身のものは、動かないかもよっていうね、そういうことを僕は考えたりするようになっちゃったっていうね。
なるほど。うん。まあ、可能性としてはなくはないな。
で、ね、まあ、遊ばないで持ってるっていうのは、個人的には、まあ、どちらかというと NG と思いたい方。なので、まあだから少しでも触れていこうと思って、ね、オープニング後の、近況でも話した通り、ね、少しでも触れていこうっていうふうに、うん、企画を立てた感じにはなるんだけども。
はい。
うん。まあ、実際僕もプリメガがあまりに届かなかったので、その、届かない3年間の間でね、ポリメガなくてもいいんじゃねみたいに思って、そのサターンのエミューを導入、パソコンに導入したりとか、それで持ってるサターンのソフトをロム化して、こうパソコンに入れて、動く動くってやったりとかしてたんだけど、まあ、結局僕はそれを、こう、採用しなかったんだよね。
うん。
まあ何がいけなかったかっていうと、その、プレイ動画とかを撮るのに、なんていうの？全画面、まあ、やり方あるんだろうけど、まあ、そのやり方を探すのはめんどくさかったっていうのがあるんだよね。
はいはいはい、
全画面できないんだよね。その、サターン、あーまあそのエミュレーションがね。うん。だからまあそのキャプチャーソフトで、その画面だけ、その部分、だけ、こう、抽出するとかってやればいいんだろうけど、まあ、そういう調整がめんどくさいって思っちゃって。だったらもう、やっぱり、ゲーム機で、HDMI でそのまま、こう、画面に映る、そのままを撮った方が、手っ取り早いよなと思ったりっていう、そんな感じで、うん、まあ、ポリメガやレトロフリークはありがたいねって思って触れてたりはします。だから、まあ、その、CD 媒体のゲームとか、ディスク媒体のゲームって本当に遊べなくなる危険性があるので、データ化して遊ぶっていうのはもう本当にありだなとは思ったりはします。ただ、まあ、ぶっこ抜いた後に、売ったりしちゃダメだよって話で、その元の、ソフトもね。うん。データもねっていう感じで。まあまあ、ね。その、昔はできなかった、据え置き機のゲームを その、かんすけさんがおっしゃるように、こう、持ち運べるゲーム機として、ね、遊べるっていうのも、なかなか、まあ、あれか、PSP が、実際は似たようなことをやってたっちゃやってたんだよね。
あ、
まあ、そのダウンロード販売とかだけど、プレステ1のソフトとかを、ね、PS ストアで買って、PSP で遊ぶとか、そういうことができてたわけだから、一応はね。うん。まあ、でも PS ストアでは一部のソフトしか扱いがなかったんでっていうところもあるよね。
ああ、うん。
まあまあまあ。ただ、エミュレーターゲーム機は、結構その、いろいろ出てるので、深みにはまると抜け出せなくなる可能性がある。沼る。本当いろいろある。
なるほどね。
うん。だから、もう本当にね、変な話、ポリメガが、まあ、送られてこない期間が長かったせいで、その辺いろいろ見ることになりました。まあ、手はほとんど出さなかったけどね、っていう。
はい。
はい。かんすけさん、まあ、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。では、次のお便りへ。高橋勲さんからですね。
はい。
はい。クリックさん、
どうも。
クリックさん、よき先生、こんにちは。高橋勲です。先日はゲームソフト交換プラス食事会ありがとうございます。まさかの生クリンクさんだけでなく、リアルよき先生にまで会えるとは思ってなかったので、テンションが上がってしまいました。こちらはソフト2本の提供だったのに、クリンクさんから大量のソフトをいただいてしまい恐縮です。特にセガサターンソフトゴジラ列島新刊はすごく遊びたかったソフトだったので嬉しい。お話しいただいたバトラーのステージが楽しみです。
はい。
そんな楽しい時間を思い出しながら、収録時間に間に合っていればセーフ、ダメなら無念とこの打文を書いております。ここまで7月13日の出来事、ここで2024年7月13日午後、7時51分に事件発生、なんとクリンクさんから体調不良による収録の延期の連絡、生クリンクさんが過労で死んじゃう過去泣きと、悲しみに暮れながら一旦ここで筆を置く。
おう
時は流れ、2024年8月15日午後0時52分に事件発生。そろそろ収録もあるだろうし、お便りを再開しますかって思った矢先に、最新回配信のポストが、いやーごめんなさい、スライディング土下座からの爆散。食事会の話をしてくれているのにお便りできませんでした。そんなわけで、今回こそはタイミングを見計らってお便りを書いております。と言いつつ、はい、ただ長文だもんで、ね、迷惑になると悪いので、今回はハイライトで、食事会から今日までのゲーム事情をお伝えします。7月10日水曜日、スイッチ版の春雪でレトロ地下をクリア、前編実写のミステリーアドベンチャー、2時間ドラマを見ているような感じでめっちゃ良かったです。おすすめ、
うんうん、
7月11日木曜日、 DS ソフト剣修一天堂ドクターをクリア、逆転裁判的なアドベンチャー要素にタッチペンを使った手術アクションが楽しめる作品、ただ説明のほぼない専門用語が連発であたふたします。ぜひヨッキー先生に遊んでほしい。確かね、自分もなんかちょっと見たことあるんですけど、本格的に遊んだことはないです。7月17日水曜日、DS ソフト、結界誌、国防楼襲来、をクリア。結界誌の DS ソフト第2弾、前作と比べて難しさがアップしてて辛い、ステージやボス戦が多い、画面が切り替わった瞬間に攻撃してくる敵を配置するデザインにしよう。そう、7月18日木曜日、スイッチ版のダウンタウン熱血物語 SP をクリア。みんな大好き国尾くん、龍が如くのごとく喧嘩しまくりな箱庭アクションゲーム、行動によってエンディングが分岐するので何度でも遊べるのが嬉しい。
龍が如くのごとく
喧嘩しまくり、7月22日月曜日、スイッチ版のソルクレスタをクリア。ムーンクレスタ、テラクレスタ、テラクレスタ2の流れを受け継ぐシューティングゲーム、次期過去3期の、フォーメーションで攻撃手段が変わるタクティカルな、システムがめっちゃ面白い。けどなかなかに難易度が高いゲーム。
うん、
7月25日木曜日、スシローでストリートファイターコラボを担当。くら寿司派、ビックラポンが遊びたい。なので、もろもろ新鮮でした。最近は回転寿司も高い。
そうですね。
まあ、そんな感じだね。8月1日木曜日、PS5 版のバイオハザード、RE4 をクリア。うん、 つまりリメイクってことですね、はい、4の。
うん、
はい、発売日に購入後積んでた作品ですが、たまたま見始めた YouTube さんが取り上げていたのを機に僕も遊ぶことに、最近のバイオはホラー要素抑えめで脳筋で遊べるので頭からっぽい楽しめました。そうかな。
まあまあそうかな、
うん、8月5日月曜日、スイッチソフト任天堂ワールドチャンピオンシップスサミコン世界大会トロフィーコンプ、
おーおー、すごい、
そのまま遊び続けようとしましたが、例のドンキーコングの透明はしご登りを見て引退を決意。
あれは本当にいろんなところに衝撃を与えてしまったっていう感じか。
あれは OK なのか。ダメやろ。8月16日金曜日、スイッチソフト釣りスピリッツ釣って遊べる水族館をクリア。前作はサクッとクリアできたので油断してましたが超絶ボリューム。メインテーマである水族館に展示するお魚をゲットする方法が、他のモードで貯めたチケットやお金を使って回すガチャなところにバンダムの闇を見ました、8月22日木曜日、発売直後にエピックゲームスストアで謎の無料配信がされたシューティングゲーム、シグニ
ー、シグニ
ー、シグニー、オールガンズブレイジングをクリア。被弾を気にせず敵と常に殴り合いができる脳筋シューティング、かなり好きなタイプのゲームでした。へえ、こんなの、8月26日月曜日、PS4 版のジャッジアイズ、死神の遺言をクリア。キムタクがキムタクして、キムタクっぽいアクションしながら、キムタクっぽいエンディングで感動しました。続編も遊びます。
ちょ、待てよ、もう聞けるって。
ちょ、待てよ、ちょ、待てよ。
本人実際言ってないけど、このゲームで言っちゃって、言わされると言った方がいいんだろ
う。9月1日日曜日、スイッチ版の、コントラ、ローグ、コープスをクリア。へえ、うん、これはコントラじゃない。世紀末ハクスラゲームや。そんなわけで面白かったですが、コントラだと思って買うと大やけどなゲームです。現在、大分から京都へ戻りながら、スイッチ版のシュタインズゲートエリートを遊んでいます。オリジナルは何度も遊んでいる作品ですが、エリートで遊ぶ、改めて遊ぶと、本当に序盤の伏線が面白い。ちなみに僕は助手派です。
うん、
ぜいぜい駆け足ですが、こんな感じです。次回はもっと余裕を持ったお便りを書きたい。それではまた大分に帰省した際は即時にでも行きましょう。今度はぜひ焼肉リベンジを。という。
はい。ぜひ。
ありがとうございます。
うん。助手派です。
助手派ですかね。はあ、うん。
ゆき先生は？
難しいが、まあやっぱり一番は助手ですかね。
お悩まれたのは誰と？マユシーですか？
マユシーですね。
ああ。素晴らしい。僕はバイト戦士かな。
ああ、そうだ。うん、なるほど。まあ、あれもあれで確かにね。
うん。そう、くたずし派なんですね。僕はスシロー派なので、まあ、まあ、ね、ツイッターとか見てると、まあ、よく、ね、言ってますんで
。まあ、そうですね。ちょっとまあ、あれ、いろいろある、ね。
いろいろありますが、まあ、まず、列島新刊喜んでいただけたのは非常に嬉しかったという、まあ僕も大好きなゲームで、まあね、ツイッターでちらっと話しましたが、サターン福袋の中で、ディスクのみっていう、福袋の中に入ってたんですわ。列島新刊ね。うん。まあ、なので、こう説明書とかパッケージとかはない、だけども、まあ、すごい好きなソフトで、持っていたらまあ、まあ、こう、なんていうの、拒否していただいてもいいんでっていう感じで、まあ、複数本持っていった中の一つで、
うん、
で、まあ、喜んでいただけたのは非常に、まあ、その、このゲームのファンとして非常に嬉しかったですね。うん、で、バトラのステージというのがね、もう悪夢のようなステージがあるので、もうほとんどの人が初見クリア無理じゃねえかなっていうような、ね、バトラーの幼虫が2体いて、こっち側はね、メカゴジラを使ったりとかして戦うんだけど、バトラーの幼虫を倒したって思ったら、倒せてなくて、成虫になるという、それが2体いるっていう。もう本当に悪夢のような。しかも、バトラー2体は、その、互いに攻撃し合うことがないので、その、なんていうの？ まあ、怪獣同士戦わせて撃退するっていう方法も取れないってい
う。ああ、そういうことね。
もう本当にひどい。もう辛いステージがあるんですが。
ああ。またそれでからなんか、その、一体だけ倒したらまた復活するとか、そういうことはない。
ああ、ないね、一応。二体撃退したらクリアになるけど、あのステージ以外は、だいたい、一発でもいけるんじゃないかなっていうような、そういう難易度で、本当にあのステージだけが異常な難易度っていう感じで。
二体をね、相手
に。まあ、ゴジラの平成、昭和ゴジラから平成ゴジラまでがお好きな方だったら結構、熱くなれるゲームかなと。
はい。
感じで。あとね、そうそう、その、高橋勲さんがいらっしゃってた前後で、確かにこのね、春雪てレトロ地下をクリアしましたってツイートを見てて、いや、僕も興味持っててダウンロード購入していたソフトなので、やらなきゃなって思ったりしました。まあ、あとはシューティングゲームね、やっぱり、ね、難しいですよね。シューティングゲームは。ね、
はい。まあ、シュタインズゲートエリートか。
うん。
ああ、そういえばなんかちょっと最近また聞いたんですけど、まあ、懲りずにというか、またシュタインズゲートなんかパチンコで出るらしいです。
パチンコで出るんだ。
いくつかね、パチンコとかスロット出てるんですよ、今まで。
ほう。ほうほう。
まあ、どれもパッとしないけど。
どうなんだろう。ゼロ的な感じになるんだろうか。
今回はそうそう、下着ゼロでした。ゼロ、ね、確か、
うん。まあまあまあ、そうだよね。多分、まあ最新作って位置づけで。
だけどまあ、どういうパチンコなんやら知らんけど。はい。
はい。またぜひ、
はい、
焼肉食べましょう。高橋さん、ありがとうございます。
はい。
はい。
はい、
続いて、マキエモンかな。
マキエモン。
これね、素で、あ、新人さんかなって思っちゃった。本当に。
でも確かに。
その、名前見た
とき
に。
マキエモンとしか書いてないからね、名前
と。ピンとこなかった。で、文面読んだときに、あ、って思った。
あ、これは。
うん。では、こんにちは、僕、マキエモンです。みたいな。コリンク君、ヨッキー君、宿題過去習得。わ、終わったのかい？
今やってるよ。
ここで声を低くした人は初代。高くした人は二代目ドラえもんを見てた人です。二代目？
まあ、二代目と水田わさびですか？
あの人は四代目ぐらいになるはずなんだけど。
あ、そうなの。
実は。
声を低くした人は大山信代って言いたいのかな？
どうなんだろうね。うん、大山信代さんが三代目なんだよね。
ああ。
歴代で言うと、厳密に言うとね。はい。というわけで、今回はガイドソフトから発売のドラえもんのどら焼き屋さん物語、過去スイッチ。
ああ、ドラえもんのタイトルコール風って書いてあるよ。
なんだろう。ドラえもんの、のが入るとなんか合わないんだよな。劇場版で考えちゃうね、ドラえもんタイプ。
ああ。まあ、あれです
か、ね。のび太のなんとかっていう。
まあ、結局テレ朝の、テレビ版ですかね。タイトルコール
って。でも大体あれじゃない？その、ドラえもんのさ、タイトルコールっていうか、まあ、サブタイトルって、秘密道具の名前とか、
そう
になったりしない？
うん、ですよ。もうちょっとその、ドラえもんのとは使わないよね。あ、それドラえもん。
なんか難しいな。
ドラえもんのとはつかないし、映画は大体のび太のうんたらかんたらだから。
そうね。劇場版ドラえもん、のび太の、なんとか、
う
ん。
そうそうそう。
まあまあまあまあ、ちょっと、すいません。これドラえもんのタイトル風、コール風にって、ちょっと再現できなくて申し訳ない。はい。続き。
はい。
ええ、心優しいのび太がドラヤキ屋さんのおじいさんを助けたい気持ちから始まる物語、ドラえもんとのび太、そしていつもの仲間たちの5人で力を合わせてお店を経営するゲームです。このゲームのすごいところは、お客さんに鬼徹大百科、パーマン、エスパーマミ、21エモンなどの藤子や F 藤代先生のキャラ、作品のキャラが出ます。ゲーム実況でたくさん上がっているので、詳しくはそちらで確認してください。牧原はスイッチを持っていないのでやっていません。
持ってないのか。
ねえ、クリンクエモン。ニンテンドースイッチ出して。しょうがないな、牧原くんは。ニンテンドースイッチ。って感じでプレゼントしてくれていいんですよ。それでは、ファミステののび太こと牧原でした。ありがとうございます、牧エモンさん。
持ってないのかい。
ってないんすね。本当にね、この心優しいのび太がどら焼き屋さんのおじいさんを助けたい気持ちから始まる物語っていうのがね、うん、もうこれね、実況プレイヤーの牛沢さんが実況プレイしてるんだけど、それを見てると笑っちゃうんだよね。あのね、もう本当、ここに書いてある通りなんだよ。あの、ね、どら焼き専門店がオープンしたから、のび太食い行くぞみたいな感じでドラえもんに誘われてのび太と一緒に行くんだけど、うん、行ったら閉まってて、うん、したら、その店主のおじいさんが手を怪我して作れないって、うん、で、それは大変だ、ドラえもん僕たちが手伝おうよみたいな話になるんだけどさ、その直後にね、お店の名前を決めてくださいって出るのね。そこで、ね、牛沢さんの鋭いツッコミを、うん、小学生に乗っ取られてるやんかよ。
そうそう乗っ取ってるよね、ほんとそれ。うん、
いやー、で、なんかね、その、で、なんかね、デフォルトって確かね、うん、名前が入ってて、
一応入ってる。
なんだっけな、ドラノビなんとかとか、なんかそんな感じだったはずなのね。確か。まあ、ちょっと、うろ覚えなんだけど、間違ってたら、こう、カットするけど。だから、もう最初からなんか、元のお店の名前、ないんかい、みたいな。うん。店主、元の名前どこ行ったのみたいな状態でさ。なんかね。しかもなんか、好き勝手される
っていう。手を怪我して、どら焼きが作れんって言ったら、手直してあげたらいいんじゃない？
いや、そうなんだよね。だからね、そこもね、見事にウッシーは、突っ込み入れまくって、もっと早いやり方あるやろ、とか言って、その辺がすごい面白かった。うん。まあでもね、まあ、カイドソフトさんがやることだな。カイドソフトさんのノリ大好きなんで、いいと思います。うん。で、まあ、あれね、もう本当に書いてある通り、ね、藤子 F、藤尾キャラが、こう、まあ、どんどん出てくるという、ね。だから、あのキャラとあのキャラが同じ空間にいるみたいな、不思議体験ができるっていうね。
あ、うん、じゃあ、パーマン2号の猿も、どら焼きを買いに来たりするんでしょうか。
あ、出るんじゃない？
うわ
出るんじゃないかな。パーマンだから出るでしょうね、多分。うん。まあ、キテレツは親和性高いんだろう
けど、
ね、割と早い段階から、ね、キテレツ系のキャラが出てくるみたいだけど、うん。これなんかすごいマニアックなキャラまで出てきたりとかしたら面白そうだ
よね。確かに。ほんと。
まあ、ね、以前紹介したかもしれない、アストロボーイ、鉄腕アトムっていうね、はいはい、あれはもう、もろに、なんていうの、手塚治虫作品のキャラがほぼ、まあ、主要キャラがほぼ登場するみたいな、オールスターなゲームだったんだけど、まあ、そういうのになってるかもしれないね。
うん、うん、うん。なるほど。
どうだろうね、このゲーム。まあ、なんだっけ、ゲーム発展国だっけ。カイドウソフトのね。まあ、以前、話題に結構なっていたゲームは、まあ、ゲーム機の 歴史をちょっとこうゲーム機のタイトルをもじったハードを開発することで追うことができたりするゲームなんだけど、まあそういうアイデアので楽しいカイドソフトさんなんで、エンディングとかあるのかな、やっぱちょっと気になるな。でもちょっと自分ではやらんかなっていう感じだけど、はい、まあぜひまあ、ゲームも、スイッチを手に入れて、挑戦していただければと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ヨッキー先生は、まあ、ゲームには言うことはないのかい？
何
か。
まあ、ゲーム
特にないかい？
特にはないですね。早くスイッチ買ってやろうって。
はい。ということで、お便りは以上となります。はいはい、まあ、ね、何回か、寂しい状況だったところから皆さんからたくさんお便りいただいて
きましたね。
ありがたいです。
はい。
まあ、次回もぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、エンディング、ということで、9月になってしまいましたので、毎年恒例の、まあ、オープニングでもちらっと話しましたが、
はいはい、
ファミステゲーム大賞2024、やるよね、やるよね。なんか去年やろうかやるまいかみたいな、あ、そうか、自分の声のもあったしね、っていう、
ことがあった時やったからね、うん、
ね、まあ今年は、ちゃんと、自信を持ってやります。はい。ということで、まあ、ご存知ない方もいらっしゃるとは思いますので、概要をざっと説明しますと、2024年の1月1日から、2025年の1月10日までに、遊んだゲームソフトを対象に、
遊んだですね。
遊んだです。発売されたではなくて、遊んだ、ご自身が遊んだゲームタイトルの中から、トップ3を選んでいただきまして、まあ、1位、2位、3位と決めていただきます。で、まあ、12月に入ってから、設置される、その、投票フォーム、なんだ、専用投稿フォームから投票いただくことになるんですが、1位に5ポイント、2位に3ポイント、3位に1ポイントという、ポイントが、こう、加算されまして、ファミステスタッフ、およびファミステを聞いてくださっている方たちの中で、2024年に遊んだゲームで何が一番面白いかというのを、みんなで決めようという、か、まあ、調査しようみたいな感じの方が、趣強いんですけど、まあ、その、ゲームランキングを勝手にやろうというのがこの企画であります。
はい。
ということで、まあ、年末、もう本当に12月に入ってから、投稿フォームが設置されて、うん、で、一応その、まあ、締め切りが2025年の1月、10日の23時59分59秒ということになっていますので、まあその、もうすでに9月中頃になるわけなんですけど、それまでに遊んだゲームソフトを思い返していただいて、で、投票に向けて準備していただければと思います。
はい。
はい、で、まあ、ご応募いただいた方の中から、うん、まあ、ね、まあ、ナシアさんのお便りがあったように、いいことがあるかもねっていう感じなので、うん、まあ、ささやかな
ことがあるかもねですね。まあ、さすがにね、もう、PS5 Pro とかそういうことは言いませんので。
ちょっと、無茶だから、手に入るのかどうかも、もう怪しいしな。うん。っていう感じでね、
うん、
ぜひ 準備しておいていただければと思います。
はい
はい、うん、今年、まあまあ、まあ今年入ってから遊んだゲームなので、
はい、そうですね。
その、発売されたものではないので、これもう本当に例年言ってることなんですけど、ね、2024年にバルーンファイト遊んだよ。バルーンファイト最高に面白かったぜ。1位にしようっていうことでも、OK。
全然構いません。
たりします。
はい。
うん。まあ当然最新ゲーム買って遊んで面白かった。じゃあこれ1位だなっていうのでもありなので、うん、
はい、
ぜひ。まあ極力3位まで決めていただければと思います。です
ね、はい。
で、あと、あ、まあこれはまあ、後々言えばいいかなっていうところなんですが、まあゲームタイトルは、正式タイトル、まあ、できたらサブタイトルまで、
うん、まで、
あと、まあその、ハード、ゲームハードもしっかり、
ああ、そうですね。
まあ、
書いていただけると
選んでいただいてですね、うん、しておいていただかないと、まあ、厄介なゲームシリーズもあるんで、うん、ね、その、全く同名のタイトルで、こう、いつ、のゲームハードだったかで、全然内容違うとか、うん。まあ、リメイクで全くタイトル同じものが後々出てるとか、で、何が何やらって話になってきますんで。で、あとは、数字の書き方。
ああ。
これも、まあ、ちょっとコールオブデューティーというわけのわからん、ゲームのせいで。ややこしいことになっちゃってるんですけど、コールオブデューティーモダンウォーフェアシリーズって、ローマ数字とアラビア数字で内容が違うっていう困ったゲームが登場してしまったので、ちょっとこれ厳密になかなか難しいんですけど、うん、まあ。
結局もうシステムがあれなので、うん、文字分けするので、
そうです、
ね。機種依存文字は使わないでくださいという話なんだけど。
そうですね。
はい。
ローマ数字を書いていただくとしたら、うん、I とか V とか、
そう、X とか、そこら辺ね。
を駆使して、組み合わせていただいたら、はいはい、伝わるかなと思いますので、
はい。
ぜひ、そのあたりはご考慮ください。
はい。
ということで、まあ、はい、実際に、ね、何度も言うようですが、12月に入ってから、投票できるようになってきますので、
はいはい、
まあ、本当にそれまでの準備期間ということで、で、まあ、この番組、ご存知の通り、月に1回あるかないかみたいな、
ね、
感じなので、
ね、
まだ9月やないかいっていう人もいるかもしれないですけど、このくらいから言っておかないと、下手すると、ね、10月、12、11月、配信しないっていうことも、まあ、まあまああるのはない。なので、このぐらいに言っておかないと、
はい、
まずいっていう話になりますんで。はい。よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願
いします。はい。
まあ、毎年のことですか。今回、12回目 ?13 回目なんかそのくらい、もっと言ってんのかな、
と言ってるか。
まあまあまあ、そんな感じです。
はい。
もう、ほぼ、毎年恒例で、
うん。
なんか、ほぼ、これのためにやってるような、
そうよね。
番組になっちゃってます。
本当もうそんな感じですよ。
ええー。まあでも、本当にね、これで、ね、こう、どういうタイミングで、どういうゲームが受けていたか、みたいなのが、こう、知れるのは結構楽しいので。
うん。まあ、なんというか、これで定期的に、かろうじて忘れられてないかもっていう、うん、ところもあるので、ええー。
うん。はい。まあ、ぜひ、ご参加いただければと思います。はいはい、で、まあ、普段のお便りは、普段通り、公式ブログの方で、投稿、専用投稿フォームから、受け付けておりますので、
はい、
ぜひ、お送りください。
はい。
はい。ということで、まあ、夜も更けましたな。
ですね。
奇跡的にまだ日付が変わってないよ。
変わってない日付。
ここでもう一話なんかしようか。やめときますか。
はい。
はい、ということで、まあ、今回はお便りが多かったんで、うん、楽しくお便り、お話できたかなと思います。はい。まあ、また来月、
そうですね、
まあ、何もなければ、収録配信すると思いますんで、ぜひ皆さんお便りください。
はい。
と ということで、次回まで。
次回まで。
はい。さようなら。
あり
がとうございます。
はい。
23時59分です。